で今回はですねまさにですね漫画家のように缶詰になって
うまい
考えました
うまい
で缶詰じゃないんですけど
違うんですね、はい、
あの赤ちゃん用の、はいまあ、防災食といいますか、
はいはい、
こう食事、
うん、
液体ミルクについて今日はお話したいと思います。
避難したりするようになるときにね当然ミルクは用意しましょうって言うけど、はい、だいたい我々が聞くのは粉ミルクを用意しましょうっていう言葉ですよね、
はい、
液体ってあまり馴染みがないんですけども、
はいまあ、いわゆる、まあ、赤ちゃん用のミルクってありますと今おっしゃったように、はい、粉ミルクなんですけど、
うんはい
まあ、粉ミルクってまあ普通のこう、うん、粉のものを、はい哺乳瓶とかに入れて、うん、お湯を入れて、うんうん、シャカシャカって溶かして飲ませるものなんですけど、はいこうまあ、液体ミルクっていうのは、
はい
まあ、簡単に言いますと、ペットボトルの中にそのもう溶かしたミルクが入ってるっていうものなんですね。でそちらに、まあ、上にこう蓋があるので、はい、それを取って、まあ、吸い口をつけて飲ませるっていうものが液体ミルクになります。
外国ではメジャーなんですか。
まあ、普通に使ってますね。でも粉ミルクの横に液体ミルク普通に置いてあるものですね。
あそうなんですか、はい、じゃあもう日本にはないけどぐらいのメジャーな商品っていうことですよね。そうですね、
はい、私外国の、まあ、友達もいるんですけど、日本に来た時に、うん、なんで日本にないんだって品切れなのかっていうぐらいやっぱりアメリカ、まあ、欧米とかでも普通に置かれてますね、
はい、なんで日本にはないんでしょうね。
でこれがですね、はい、日本の、まあ、いわゆる、まあ、その厚生労働省の省令、
はいはい
まあ、いわゆる法律みたいなものなんですけど、
はいはい、
そちらでは、うん、いわゆる乳児ですね、はい、こうミルクとかが、まあ、食べ物の小さい赤ちゃんの、
うん
まあ、そういう乳児の食事は粉ミルクとしか記載がないんですね。
あ、粉ミルクって書いてあるんですね、
はい
うんうん、
で液体ミルクとかに関しては記載がないので、はい、メーカーとしても粉ミルクだよって記載があるので、まあ、それは作ってるんですけど、
はい、
液体ミルクに関しては何にも記載がないので作ってないですね、
うん、
ですので禁止されてるわけではないんですけど
ということですね。
日本の中ではそういう液体ミルクってものがあるないっていうか、その存在自体がもうない、うんうん、
ないっていうことですね、
はい、
ミルクイコール粉ミルク、
はい、
そうなんだ。なんかね、だって便利なんだったらそっちもあってもいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
導入しないんでしょうかね、
は
い、
でやはりですね、はい、まあ、災害時にお湯を沸かせる環境ではない、
うん、そうですよね
っていう声がやはり東日本大震災や熊本の地震の時に声が上がりまして、
う
ん、で多分それまでも出たと思うんですけど、うん、最近
は
SNS がこう発達してますので、
はいはい、
そちらで発信したのがこういわゆる拡散、
うん、
で広がって皆さんの意識の中にあって、うん、やっぱりこういうもの必要だよねっていうふうに認識になってます、
うんうん、
でそれを受けて日本も動き出しまして、
はい、
2020年まあ、ちょうど東京オリンピックの年に、
はい
まあ、液体ミルクは、まあ、日本でも製造販売していいっていう流れに今はなってます、
うんうんうん、なるほど。でも、まあ、いきなりこう多分製造ラインとかいろいろいるでしょうから、
はい、
なかなかいきなり作るの難しそうですけども。
そうですね、うん、まあ、簡単に言いますと、まあ、今あるペットボトルのラインにミルクを入れればって簡単には思えるんですけど、まあじゃあそれが多分半年とか1年こう常温で置いておいてもこう栄養成分だとか、ま
あ
例えば色とかが大丈夫なのかっていう部分も検証しないと、特にまあ大人だから多少菌があってもいいってわけじゃないんですけど、赤ちゃんですと より免疫がないのでより慎重にやらないといけないと考えると、多分2020年2年後は日本のメーカーで作るのは厳しいかなと。
なるほど。
ですね、最初は輸入品が出回るっていうのが多いんじゃないかとは思います。
なるほどね。じゃあもしかしたらね、今多分外国人のママさんも生活なんかいらっしゃるだろうから、そういう方がこう、はい、あったわって言って買い始めて、
そうですね、
お友達に広がったりとかね、
はい、
そんな風に広がるかもわからないですけど、やっぱりその食べるものだから、 安全性の確保とかチェックっていうのは時間も手間もかかるんですね。
そうですね、まあ、例えば私ども、まあまあ、今はちょっと液体のものは作ってないんですけど、はい、まあ、例えば缶詰、はい、まあ、3年の、まあ、賞味期限となると、うんうん、3年半とか3年半以上大丈夫だよっていう、うん、こう結果が出ないと、やはり3年っていう賞味期限は怖くてつけられないんですね。
そうですよね。
はい。で、かつ商品によっては、まあちょっと専門的になるんですけど、はい、加速度試験というものもあるんですけど、まあ、例えば40度とか50度の温度をかけると、はい、実際は1年経ってなくても、うん、例えば3ヶ月とか4ヶ月をその50度かけると、うんうん、まあ1年間は持つだろうっていうような、まあそういう見方もあるんですけど、例えば私どものチーズケーキの缶詰とかカップケーキの缶詰は世の中にないものなので、正直加速度試験だとどうなるか分かんないですね。なので常温で、はい、はい、3年間
ちゃんと時間かけて3
年半ずっと見てますので、
本当、はい、大変ですね。
はい、で それも液体ミルクも、はい、こう日本、まあ日本がこう、液体ミルク導入をしようって動き出したのが、熊本の地震、2年前ですので、そこからじゃあ、日本で作っていいと言われても、設備を入れるとか、で、その設備で作って、検証って考えると、2020年はちょっと厳しいかなっていうのはありますね。
なるほどね。なんかぼんやりと多分間に合わないんだろうなぐらいに思ってましたけど、今のお話聞いたら、すごく納得しました。間に合わないということが、はい、なるほどね。でもそれだけやっぱりしっかりとチェックをして出してらっしゃるということですよね、裏返せばね、はい、なるほど。あのケーキも大変なんですね。
まあ私売るだけなんでで
もね、
はい、開発して作る方はいつも苦労してます、
うん、そうですね、はい、うまいうまいなんて食べちゃうけど、
はい、
手がかかってるんですね。まあでもやっぱりこう実際に生活の中でこう買えるようになるというのはすごい便利になるんだろうと思いますけど、はい、やっぱり値段も気になるんだろうと思いますね、はい、使う方は。
まあ、まあ、国の物価によっても違うので、はい、一概に高いとか安いとかは言えないんですけど、だいたい日本円で海外のまあお店で売られてるときはだいたい1本100円から200円ぐらいですね、
うん、
で今はまあそういうものが欲しいって方々は並行輸入でしか買えないんですけど、そちらだといろいろお金がかかって1本1000円とか1500円ぐらいになってますね。
それ1本って1回
分ですね。もう使い切りでだいたい200ミリとかぐらいしかありませんので、
ちょっと1000円は無理ですね。
そうですね。
で賞味期限はどのくらい、
まあ、ものあのメーカーにもよるんですけど、はい、大体半年から1年ぐらいのものが多いです。
なるほどね、まあ、常温でも保存ができる、
まあ、基本的に常温保存のものですね、
うん、なるほどなるほど。そうするとこの液体ミルクのやっぱり一番メリットっていうのは、はい、お水いらないってところになるんでしょうかね。
それもお湯がなくても、うん、赤ちゃんにこう食事を与えられるっていうのが一番のメリットです、うん、
ですよね、はい、
ですね、まあ、防災とか災害の時だけではなくても、はい、例えばこう外に出かけていった時とか、例えば新幹線でこう4時間5時間の時はミルクを、まあ、お湯を沸かすのも難しいので、うん、そういう時にこう飲ませてあげるとかは便利ですね。
小さい赤ちゃんってすごい頻繁にあげなきゃいけないですもんね。
そうです、胃が小さいので、うん、本当に少しずつを頻繁に、
ねね、2時間おき
ですね、
うん、ね、まあ、そういう方にとっても非常に利便性が高いんじゃないかという商品ということですけど、
はい、
ね、でまあ粉ミルクもね、今のところ我々日本では必要がある方はまあ避難するとき持っていきましょうってなってる。で、まあ、液体ミルクが導入されればとっても便利だろうってなりますけど、はい、なんかミルク全然ないっていう避難ってあり得ると思うんですけど、はい、そういう時のアイデアって何かありますか。
そういう時はですね、うん、以前もお話したかもしれないですけど、
はい、
こう普通にスーパーに売っているお粥のパウチですね、はい、
うん、
でそのお粥の上澄みの水分の部分、はい、とか、うん、あとはまあ夏場にはまあ大人も必要な熱中症予防 の、はい、蛍光補水液とか
今売れてますよね、
はい、
うん、
ですね。で、まあ、とにかく、まあ、赤ちゃんだけではないんですけど、
はい、
まあ、その赤ちゃんに必要なのはやはりあの水分と糖分、は
い、糖分
で、まあ、その他のビタミンやミネラルももちろん必要なんですけど、うん、水分と糖分を取るっていう意味ではそのおかゆパウチの上澄みや、
うん、
まあ、スポーツドリンクとかを、はい、まあ、薄めたもの、
うん、
でもちろんそれだけではミルクと同じような栄養成分はないので、うん、
はい、
あくまでもこう本当にもう一時的な、
はい、
もうとにかく赤ちゃんに何かしらをっていうので時間稼ぎであげて、でそこからまた2時間後にもうミルクをこう沸かせるような環境を探す、でまあ時間稼ぎではあのおかゆパウチとかこうスポーツドリンクとかがまあ有効だと思います。
なるほど、これは覚えておきたいですよね。ぜひね、あの必要がある人じゃだけじゃなくて、例えば、ね、自分が覚えていればそういう方と避難所で一緒になった時に、はい、こういう方法があるんだよって教えてあげることもできるし、
はい、
ね、すごく役立つ知識だなと思いますんで、ちょっとこれは一つ覚えておきたいなと思います ね、
はい、
ね、液体ミルクはね、写真を瀬川さんが見せてくれて、なんか最初胡椒かなと思った外国の胡椒かなみたいな、はい、なんかねそんな雰囲気のこう入れ物です。そうですね、小さな入れ物、
ミルクとかですね、やはりタンパク質が多く入っているので、うんうん、すぐ菌が増殖するので、
ええ、
基本的にはやはり使い切り、
うん、
なので、で赤ちゃんが飲める量なので、うんうん、やはり少量になりますね。
小さいんですよね、
はい、
うん、ね、まあ、あのますます便利なものがね、やがて、こう出始めるということみたいですけれどもね、はい、なかなか最新情報じゃないかと思います今日の話は、
はい、
ね、
頑張って缶詰になってもうひねり出しました
瀬川缶が出来上がりましたお疲れのところを頑張っていただきましてありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
で、あのちなみになんですけど、はい、来月もまたあの8月1週目に瀬川さん登場なんですけど、
はいはい、
なんかこちらにはお見えにならないと伺っております。
そう、あの8月3日がですね、
はい、
こう川崎市の多摩区で、はい、
うん、
あの防災イベントにちょっと、あの呼んでいただきまして、でそちらにですね、
はい、
ちょっとあの行かざるを得ない
引っ張りだこ、
はい、
うん、
なので、
はい、
そちらから、
はい、
あの中継をさせていただきます。
もうとうとうレポートまでやるぞという
頑張ります、
ね、まあ、ちょっとあの外でねご苦労かけると思いますけど、
はい、
あのサポートしますんで、
よろしくお願いします。
じゃ あ, あのそのイベントのこう模様とか情報をちょっとじゃ教えていただける予定、はい、ということですかね。
はい、
わかりました、楽しみにしております、はい、お天気いいといいですね。
そうですね、結構私雨男なので
かといってまあ8月だからあんまり天気良すぎてもね、あの薄く曇ってるぐらいだといいですね、
は
い、
あ、ただ
あ
のイベント自体は、はい、建物の中なんで、
中なんですね、
大丈夫です。
あ、大丈夫ですね、はい、じゃあ、あの熱中症の心配はあまりないということでね、はい、ということで瀬川さんと一緒にお送りしてまいりましたが、今月プレゼントは何でしょうか、
はい、こちらもですね、あのもう賞味期限の設定のために2年3年、
はい、うん、
常温保存で確認をしました、
はい、うん、
カップケーキを5名様に、
イエイ、ありがとうございます。また洒落た包み紙でちゃんと包んであるという、ね、
それちょっとあのお中元の時期なのでちょっとこういう、はい、
それを意識したんだ、
はい、
やけにきちんと包んであると思
う。贈り物としても使っていただけるようにラッピングをしました。
ねえ、ちょっとのしでも巻いていただければもう
そのまま、
そのままお持ちいただけるという、はい、素晴らしいですね、ということなんでぜひね皆さんご応募いただきたいと思います、ご応募先は葛飾 FM 東洋フーズプレゼント係までどしどしお寄せください、あのこんな防災食あるのかしらとかあったらいいななんていうね、こうぼやきつぶやきみたいなことも合わせて書いていただけると非常に楽しいです。それからあのシェイクアウト訓練に参加してくださる方も募集しております。今日のように介護施設の方、デイサービスとかねの方、それから幼稚園とか、会社とかなんかサークルとか、もちろん個人のお宅でもお邪魔してよければ大丈夫です。シェイクアウト訓練一緒にやりますという方、こちらのご応募もお待ちしております。さあ、ということでこの時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています、東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒にお送りしてまいりました。瀬川さん、 来月もよろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
はい、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、東洋フーズの防災とっておき情報館のコーナーでした。